声の広報国見12月号ナンバー593、編集発行国見町役場、郵便番号969-1792、福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7、電話024-585-2111、ファックス024-585-2181、E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp、 URL www.town.kunimi.fukushima.jp/。カバー。今月の表紙は国見小学校学習発表会です。新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりに行われた学習発表会。子どもたちは練習の成果を発揮し、どの学年も素晴らしい発表を見せてくれました。大きな株を一生懸命に引っ張る子どもたち、それぞれが役になりきり、素晴らしい一つの劇を作り上げました。カバーの写真、説明。ステージ上で劇大きな株を演じている子どもたちを捉えた写真です。おじいさんやおばあさん役の子どもたちのほかに、犬や猫役の子どもたちは頭に手作りの動物のお面をつけています。カバーの写真、終わり。12月号ナンバー593、コンテンツ。令和4年度国見町表彰式、2ページ。国見町食生活改善推進員、4ページ。民生児童委員に委嘱状、6ページ。除雪作業にご協力を、7ページ。令和4年度国見小学校学習発表会、8ページ。町の話題、14ページ。ほか、コンテンツ、終わり。令和4年度、国見町表彰式。永年の功績をたたえて。令和4年度、国見町表彰式が、11月24日、観月台文化センターで行われました。表彰式では、引地誠町長が、表彰を受けられる皆様に心からの敬意を表するとともに、これまでの活動を支えてくださったご家族や関係者の皆様にも感謝申し上げます。今後も、種々の課題に取り組む国見町と、国見町民のため、その宅見をもって、さらなるご支援をお願いします、と式辞を述べ、受賞者を表彰しました。来賓祝辞の後、受賞者を代表して、山木忠一さんが、この感激を忘れることなく、これからの国見町のさらなる発展を願い、力を尽くしてまいります、と謝辞を述べました。町表彰式は昭和42年以来、町の発展に貢献され、顕著な功績があった方々を称えるために毎年行われています。国見町表彰条例に基づき、表彰審査会で審査した結果、今年は18個人1団体が表彰されました。写真が3枚掲載されています。写真1、表彰式に出席された皆さん。写真2、表彰を受ける皆さん。写真3、謝辞を述べる山木忠一さん。写真終わり。特別功労表彰。町の振興に特別な功労や、特に功績が顕著な方などを表彰するものです。山木忠一さん、社会福祉。23年の長きにわたり、国見町民生児童委員として、児童福祉、高齢者福祉の推進、地域福祉の向上に尽力。国見町民生児童委員協議会会長も務めるなど、その経験と知識を生かし、町全体の福祉の向上に貢献されました。 その多大なる功績から令和4年春の褒章で蘭綬褒章を受章されました。室井誠一さん、村上俊夫さん、地方自治。16年間の長きにわたり国見町議会議員として地方自治の伸長発展に貢献。令和4年の叙勲で旭日炭鉱章を受章されました。斉藤正幸さん、地方自治。12年間の長きにわたり国見町議会議員として地方自治の伸長発展に貢献。令和4年の叙勲で旭日炭鉱章を受章されました。佐藤誠さん、消防防災。32年の長きにわたり国見町消防団第二分団第二部団員、班長、副部長、部長、副分団長、分団長、副団長、団長を歴任。これまでの地域消防防災活動が認められ、令和4年の叙勲で瑞宝炭鉱章を受章されました。功労表彰。町政の発展向上などに寄与し功績が顕著であった方や、多額の金品などを町に寄付した方などを表彰するものです。斉藤博さん、地方自治。14年の長きにわたり国見町選挙管理委員会委員、委員長職務代理者、委員長として選挙の円滑な執行及び公正適正な選挙実現に向けて尽力されています。大内茂さん、渇水対策。16年の長きにわたり国見町渇水対策施設財産管理委員会委員として地区内の灌漑用水及び雑用水送水施設財産の維持管理に努め、農業振興に貢献されています。松田富夫さん、渇水対策。15年の長きにわたり国見町渇水対策施設財産管理委員会委員として地区内の灌漑用水及び雑用水送水施設財産の維持管理に努め、農業振興に貢献されています。吉田博文さん、生活環境。15年の長きにわたり国見町生活環境推進員として地域福祉の向上に尽力されています。渋谷継子さん、佐藤和子さん、保健増進。15年の長きにわたり国見町健康推進員として地域福祉の向上に尽力されています。畑良子さん、教育振興。23年の長きにわたり学校薬剤師として学校環境衛生及び児童の健全な心身の発達に尽力されています。斉藤健一さん、教育振興。16年の長きにわたり学校薬剤師として学校環境衛生及び児童の健全な心身の発達に尽力されています。佐藤武さん、斉藤幸男さん、山田雄一さん、引地正勝さん、消防防災。30年の長きにわたり国見町消防団として地域消防防災活動に尽力されています。全校表彰。多年にわたり奉仕活動や社会教育活動などで住みよい町づくりに貢献し他の模範となる方、町に寄付をした方などを表彰するものです。大津香織さん、寄付。令和4年9月に亡くなられた故大津誠志郎様のご遺志として国見町に多額の寄付をされました。株式会社エアウィーブ寄贈。国見町内に工場のある株式会社エアウィーブ様の社会貢献として国見町役場に来庁される方のためにクッションを寄贈されました。
食、食べる。食から健康を考える食生活改善推進員。皆さんが健康で暮らすことができるよう、地域で食生活改善活動に励む国見町食生活改善推進員の皆さん、 現在ボランティアとして11人が活動しています。推進員の皆さんは国見幼稚園の子どもたちに食育教室を開催し、正しい箸の使い方や食事のマナーなどについて指導したり、生き生きサロンでは味噌汁の塩分測定等を実施し、減塩の必要性について話をするなど、各地域で食事の大切さを伝えています。一緒に活動できる方を随時募集しています。食生活や健康づくりに興味のある方は、保健課保健係、電話 585-2783 まで問い合わせください。写真が3枚掲載されています。写真1、国見町食生活改善推進員の皆さん、国見幼稚園カレーパーティーにて。写真2、写真3、国見幼稚園カレーパーティーで調理の補助を行う食生活改善推進員の皆さん。写真終わり。国見町の健康課題と減塩対策の取り組み。国見町の特定健診を受けると、尿検査であなたが取った1日の推定食塩摂取量がわかります。令和4年度、国見町の推定食塩摂取量、尿中塩分測定の結果、男性 10.1g、女性 9.3g、男女とも目標値を大きく上回っています。1日あたりの塩分摂取目標値、厚生労働省日本人の食事摂取基準2020年版、男性 7.5g 未満、女性 6.5g 未満。グラフ、令和4年度国見町の推定食塩摂取量が男女別に目標値と並べて棒グラフで示されています。それぞれの数値を読みます。男性、目標値 7.5g、国見町 10.1g、2.6g 取りすぎ。女性、目標値 6.5g、国見町 9.3g、2.8g 取りすぎ。グラフ終わり。国見町民は塩分を取りすぎています。減塩対策の取り組みとして、各地区で開催している生き生きサロン交流事業で、味噌汁の塩分測定や塩分チェックシートを実施し、減塩の必要性や減塩方法などについて啓発しています。活動の様子の写真が3枚掲載されています。食生活改善推進員協議会長、佐藤節子さん。生活習慣病が大きな問題になっています。子どもから高齢者まで、日頃のバランスの取れた食による健康づくりを各地区で進めていき、その輪が広がり活動ができればと思っています。佐藤節子さんの顔写真が掲載されています。会長おすすめ簡単減塩レシピ、さつまいものはさみ揚げ、調理時間約30分、材料4人分、さつまいも大1/2本 150g、薄力粉適量、冷凍枝豆さやも含む 100g、 A 豚ひき肉 200g、 塩コショウ適量、醤油小さじ1、 A 終わり。天ぷら粉 100g、 水 160ml、 サラダ油適量。作り方、1. さつまいもを水で洗い、皮付きのまま 5mm 幅の輪切りにする。10分ほど水にさらし、キッチンペーパーでよく水気を拭き取る。バットなどに並べ、片面だけ薄力粉をまぶす。2. 枝豆を解凍し、豆を取り出す。食感が残る程度に粗く刻む。ボウルに枝豆と A、豚ひき肉、塩コショウ、醤油、A を入れ、粘りが出るまで混ぜる。3、2を丸く成形し、1の薄力粉をまぶしている面を内側にして挟み、爪楊枝を刺して固定する。衣をつけ、170度に熱した油で揚げる。 竹串がすっと刺さるくらいまで柔らかくなったら取り出す。一人分の栄養価、エネルギー259キロカロリー、タンパク質 13.0 グラム、塩分 0.7 グラム。一日の塩分摂取目標量の 9% から 11% の塩分量です。皿に盛り付けたさつまいものはさみ揚げの写真が掲載されています。見守り、支え、つなぐ。新民生児童委員に委嘱状。国見町担当の民生児童委員の任期が満了したことに伴い、12月1日、新たに32人の委員の皆さんに、厚生労働大臣からの委嘱状が、引地町長から伝達されました。委嘱されたのは、再任された菊池千鶴子さんら12人と、新任の一条善介さんら20人の皆さんです。地域社会の姿が大きく変わる中、人々が抱える課題は多様化しています。住み慣れた場所で安心して住み続けることのできる地域づくりのために、民生児童委員の果たす役割はますます重要になっています。民生児童委員に委嘱された皆さんは、ボランティア精神に富み、社会福祉に対する知識と情熱にあふれています。地域に暮らす人たちの生活状況を把握し、いろいろな相談に乗ったり、支援を必要とする人が自立した日常生活を送ることができるよう、助言や援護などを行っています。また複雑な問題については、関係機関と連携を取りながら解決に当たっています。主任児童委員は、地域を担当する民生児童委員と一体となって、児童福祉に関する相談や援護に取り組んでいます。一人で悩まず相談を。民生児童委員の皆さんは、職務上知り得た秘密は固く守り、常に公平な立場で職務に当たっています。悩んでいること、心配なこと、福祉関係で知りたいことがありましたら、気軽に地域の担当民生児童委員に相談ください。退任委員へ感謝状贈呈。今期で委員を退任する20人の皆さんへ、引地町長から感謝状が贈られました。退任者、富塚美希子さん、朽木京子さん、山崎巌さん、佐藤誠二さん、山木英子さん、岡崎長一さん、花井忠さん、後藤意美さん、須田恵子さん、阿部秀子さん、佐藤美希子さん、斉藤美智子さん、斉藤幸恵さん、高橋恵子さん、佐藤清子さん、山木忠一さん、阿部孝子さん、木村正義さん、松浦智博さん、鈴木道夫さん。委嘱状伝達の様子の写真が掲載されています。国見町民生児童委員。任期、令和4年12月1日から令和7年11月30日。継承略。氏名、担当地区、電話番号の順に読みます。一条善介、小坂大田川、585-4194。大貫栄子、前田板橋、585-4576。佐藤博子、板橋南、585-5837。阿鼻子美希子、泉田上中下、585-4536。高橋和子、鳥取、内屋西、東、585-3377。羽賀修一、駅前、585-5512。渡辺理香、大町南、585-2552。小西美智子、西木町、大町北、585-2187。佐久松也子、元町、うずら町、585-4158。武田修一、宮町南、沢田、藤田紅葉、585-2018。内村中一、宮町北、藤田宮前、585-2289。長岡淳一、宮東、町東、 0-8-55-5303。佐藤和子、石本田東、表、北、和野、585-2046。佐藤一恵、石本田原、西、585-4851。菊池千鶴子、山崎北、立、585-4376。高橋仁一、滝山、小林、585-3495。富野千代子、小立、宮前、宮立、585-3061。梶内悦子、玄造山西、東、北、090-2883-8264。斉藤美智子、山崎高野、大阪、585-2636。佐藤悦子、第一、第二、585-3128。武田恵子、第三、第四、585-3042。山木良一、徳江北、第七、585-4545。斉藤優子、第八、第九、585-2139。小島よね、第十、第十一、第十二、585-4151。佐藤麻子、海田、585-3092。山木忠義、光明寺、高木、585-3905。高村和子、大木戸、山根、585-3723。小林力、原町、月立、浪柳、585-3259。小林東一、中部、北部、585-5143。大波桑美、川内、577-0306。斉藤仁、主任児童委員、585-2310。鈴木のり子、主任児童委員、577-1801。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話、585-2793。冬の暮らしを守るため、除雪作業にご協力をお願いします。まもなく雪の降る季節になります。町では、冬期間、通勤・通学など、道路交通の安全確保のため、町道の除雪に取り組みます。事故なくスムーズな除雪作業ができるように、町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972、ファックス 585-2181。基本ルール、15センチメートル以上の積雪があった場合に除雪を行います。降雪の状況などを判断して、15センチメートル以下でも除雪を行う場合があります。玄関先などの除雪にご理解とご協力をお願いします。除雪の際、除雪車に押された雪が玄関先や車庫前を塞ぐことがあります。出入り口に溜まった雪は各ご家庭で処理してくださるようご理解とご協力をお願いします。車道に雪を出さないでください。除雪後の道路に住宅や駐車場から雪を押し出すと道路通行の支障になります。ご協力をお願いします。道路が滑りやすくなっています。除雪してすぐの道路はとても滑りやすくなっています。歩行者も運転手も交通マナーを守り、通行には十分注意してください。幹線道路を優先し実施します。除雪は委託業者が幹線道路などの交通量の多い道路を優先的に実施します。その後に地域の生活道路の除雪作業を行うことになります。除雪車へは近づかないでください。除雪車は作業中に前進・後退を繰り返すことがあります。除雪車に近づくことは非常に危険です。除雪作業の様子の写真が掲載されています。
令和4年度国見小学校学習発表会。 令和4年度国見小学校学習発表会が11月9日に行われました。新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりの開催となった国見小学校学習発表会、児童や保護者を入れ替え制にするなどの感染対策を講じ、国見小学校創立10周年の節目の年に再開することができました。子どもたちが練習の成果を発揮し、素晴らしい発表を行うと、観覧に訪れた保護者から大きな拍手が送られました。学習発表会の様子の写真が学年ごとに掲載されています。1年生、大きな株の写真が4枚。2年生、言葉遊びあいうえおの写真が4枚。3年生、厚かし忍者参上の写真が5枚。4年生、愉快な小人たちのスマイル演奏会の写真が4枚。5年生、僕の、私の、国見自慢の写真が5枚。6年生、国見町ヒストリーの写真が5枚掲載されています。写真終わり。
春通信第4回春ニュース。放課後塾春のテーマ授業とは、放課後塾春では子どもたちの興味関心を広げるきっかけ作りとしてテーマ授業を実施しています。今回はそのテーマ授業について詳しく紹介をしていきます。テーマ授業とは、この授業では身の回りにあるテーマに対して、なぜどうしてという問いをフックに、物事の本質に触れる機会を作ったり、さまざまな見方で物事を捉えて知らなかった世界に触れるきっかけを作ったりしています。あくまでテーマ授業はきっかけ作りに過ぎませんが、授業を通して世の中に対するワクワクする気持ちを醸成していきたいと考えています。物事の本質に迫る。現在小学部ではテーマ授業音楽編を実施しています。普段何気なく聴いている音楽の歴史を遡り、音楽のルーツをたどっていきます。さらに音楽とさまざまな分野との関係性を紐解き、音楽についての理解を深めていきます。このようにして音楽とは一体何なのかという物事の本質に迫る授業になっています。未来を開くきっかけに。子どもたちには日々感じる何気ない違和感やワクワクから来る問いを大切にしながら物事を突き詰めていくプロセスをこの授業を通じて味わってほしいと思っています。あくまでもこの授業はきっかけに過ぎません。ただこの授業が5年後10年後に子どもたちの未来を開くきっかけになればと思いながら日々授業を行っています。公式ノートではそんなテーマ授業についてもう少し詳しく掲載しています。QR コードを読み取り、ぜひご覧ください。テーマ授業の様子の写真が2枚と QR コードが掲載されています。放課後塾春は随時新規入塾者を募集しています。ぜひお気軽にご相談ください。E メール houkagojuku.halu@gmail.com 電話中学部 0807236-6232 小学部 0809151-6442 14時から22時土日祝日年末年始を除く。
子どもたちが町づくりを考える。令和4年度国見町子ども議会。国見町子ども議会が11月2日、国見町役場の議場で行われました。県北中学校3年生の生徒が子ども議長と議員になり、町づくりに関する質問や提言をしました。議長の斉藤リリカさんが議会の開会宣言をすると、議員席に座る子ども議員の5人は、自分たちで考えたまちづくりに関する一般質問を行いました。 町の自然や歴史的建造物の魅力発信、町の農産物を使った加工品の開発や食に関するイベントの開催、観光スポットのあり方や中高生などの若者が楽しめる施設の整備など幅広い質問に引地町長や担当課長が丁寧に答弁しました。傍聴した生徒たちも子ども議員の質問や町からの回答を真剣にメモしていました。町の将来を担う子どもたちが町づくりへの関心を高める貴重な機会となりました。子ども議長斉藤リリカさん、子ども議員佐久間健一さん、中野ココナさん、渡辺愛菜さん、太田瑞希さん、新海一馬さん。子ども議会の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、登壇して一般質問をする中野ココナ議員。写真2、開会宣言をする斉藤リリカ議長。写真3、真剣にメモを取る生徒たち。写真終わり。こんな学校で学んでみたい。国見小タウンミーティング。国見小学校6年生を対象にしたタウンミーティングが11月11日に国見小学校体育館で行われました。町が取り組む国見学園構想について、児童たちが事前に考えた意見や要望を発表。児童たちから、自然と触れ合える中庭が欲しい。制服はズボンとスカートで好きな方を選べるようにしてほしい。保育所から中学校までが一緒に行ける遠足がしたい、など、多くの意見や要望が挙げられると、引地誠町長と菊池博美教育長が、一つ一つ丁寧に回答しました。短い時間ではありましたが、次々に児童たちが発表する様子が見られるなど、国見学園に対する興味関心の高さを感じられたタウンミーティングとなりました。タウンミーティングの様子の写真が3枚掲載されています。写真1、児童たちが国見学園に対する思いを発表しました。写真2、児童の提案に回答する引地誠町長。写真3、友達の意見を真剣に聞く児童たち。写真終わり。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム28、アクティビティレポート、音楽の新たな一面を知る、輪島葉月。こんにちは、地域おこし協力隊の輪島葉月です。今回は放課後軸春小学部で実施しているテーマ授業についてお伝えします。放課後軸春では、子どもたちの興味関心を広げるきっかけづくりとして、テーマ授業というプログラムを実施しています。身の回りにある様々なテーマを扱いながら、子どもたちのなぜ、どうしてという知的好奇心を刺激し、世の中にあるワクワクに触れる機会を提供しています。小学部では現在35名の生徒が通塾していて、現在実施しているのは音楽編。私たちが聴いている音楽の種類は全体のわずか一握り。なんと全部で1000種類以上。一体この種類の音楽はどのようにできたのでしょうか。こんな問いをフックに音楽の種類とその歴史に迫ります。4000年前の歴史を遡りながら大衆音楽の成り立ちを知っていきます。今では当たり前になっている YouTube や Apple Music などで音楽を聴く光景。しかし好きな音楽が自由に聴けるようになるまでには先人のいろいろな苦悩や葛藤がありました。実際に授業を受けた児童からは、音楽について知らないことを知られて楽しかった。早く来週も受けたい。との声も。普段耳にする機会がないような音楽の新たな一面を授業の中で一緒に勉強していきます。テーマ授業の詳細を記載しているノートもありますので、ぜひご覧ください。輪島葉月さんの顔写真とテーマ授業のタイトル、探究シリーズ音楽編と書かれた写真と、 放課後塾春の授業の様子の写真が掲載されています。ノートはこちらのキャプションのもと QR コードが掲載されています。小さな天才たち、国見小学校1年2年。写真説明、カラーセロハンを使った8人の生徒の作品の写真が掲載されています。名前と作品名を順に読みます。安西玲奈、カラフル人形。吉田あゆと、ロボットの神殿の旅。阿部ゆいと、キラキラ犬。菅野千恵子、冷蔵庫の親子。高橋智香、スケルンペンギン。古溝拓人、綺麗な魚。石井月、虹色猫ちゃん。村上ニコ、面白ぴょんぴょこうさぎ。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム66。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。歴町カードが贈呈されました。歴町カード贈呈式が11月11日に行われ、東北地方整備局よりカードの贈呈が行われました。歴町カードは、歴町認定都市の歴史、伝統、活動などを写真で紹介することにより、地域固有の歴史的、文化的資産の魅力を発信するとともに、実際にその地域を訪れ、歴史を感じていただくきっかけとなることを目的として発行されています。今回は東北管内の歴町認定11都市で同時にカードを作成しました。各認定都市の魅力が詰まったカードを集めてみてはいかがでしょうか。東北地方整備局より歴町カードの贈呈を受ける引地誠町長の写真が掲載されています。歴町カードを配布しています。県内では国見町、白河市、磐梯町、郡町、棚倉町の5市町で配布している歴町カード。国見町の配布場所は以下の通りです。配布場所、厚かし歴史館。配布日時、午前9時から午後4時30分。月曜日、祝日の場合は翌平日、および年末年始は休館、臨時休館あり。配布枚数、先着5000枚。配布方法、1人1枚手渡し、郵送不可。問い合わせ先、企画調整課地域振興係、電話 585-2967。国見町は厚かし山防塁のカードのキャプションのもと、カードの写真が掲載されています。歴町インフォメーション。募集中、厚かし歴史館町民講座。厚かし歴史館では月1回、菊池敏夫先生の研究、資料を楽しく読む会と題した町民講座を開催しています。この講座は、郷土史研究家の故菊池敏夫氏より寄贈された資料をもとに、町民や歴史愛好家の方に国見の歴史を深く理解していただくために開催するものです。皆様の参加をお待ちしています。日時、12月21日水曜、22日木曜、午前10時から11時30分、午後1時30分から午後3時、会場厚かし歴史館、定員15人程度、申し込み、電話予約制、厚かし歴史館、電話 585-4520、 町の話題12月号タウントピックスイン国見。地域消防防災活動に貢献、令和4年秋の叙勲伝達式。叙勲伝達式が11月18日に国見町役場で行われ、佐藤誠さんが令和4年秋の叙勲で瑞宝炭鉱賞を受賞されました。佐藤さんは昭和61年4月に国見町消防団第2分団第2部の配属となり、その後分団長、副団長を歴任。平成28年4月からは団長として消防団を指揮しました。平成30年3月に退団するまでの32年の長きにわたる地域消防、防災活動が認められての受賞となりました。瑞宝炭鉱賞を受賞された佐藤誠さんと町長、関係者の方の写真が掲載されています。親子で一緒におもちゃを作ろう。国見桃炭広場で親子工作会。国見桃炭広場では11月20日親子工作会を開催しました。このイベントは11月19日のいい育児の日にちなんだもので、紙コップと輪ゴムを使い、ぴょんぴょんカエル&ウサギを作りました。訪れた親子たちは思い思いに紙コップへ目や耳を貼り付け、世界で一つだけの特別なおもちゃを完成させました。親子で協力しておもちゃを完成させましたのキャプションのもとに、親子でおもちゃを作っている様子の写真が掲載されています。仲間を信じてたすきをつなぐ第34回福島駅伝。第34回市町村対抗福島県縦断駅伝競争大会が11月20日、白河市総合運動公園陸上競技場、白河市から県庁までの16区間 95km で繰り広げられました。県内市町村から52チームが出場し、晩秋の福島路を駆け抜けました。国見町チームは各選手が粘り強い走りでたすきをつなぎ、6時間12分53秒で総合48位、町の部では24位の成績を収めました。アンカーを務めた佐藤敦史さんの力強い走りを捉えた写真が掲載されています。冬の寒さに負けないで、伊達果実が子どもたちにバナナをプレゼント。伊達果実農業協同組合佐藤邦夫代表理事組合長が11月21日昨年に引き続き町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校の子どもたち全員へバナナを送りました。国見小学校2年生の斉藤幸太郎さん、佐藤ゆずかさん、徳江夢さん、畑優秀さんはとても大きいバナナだね。早くお家で食べたい。と目を輝かせながら送られたバナナを手に取っていました。今年も美味しいバナナをありがとうございますのキャプションのもとに、バナナを手にした子どもたちと校長先生の写真が掲載されています。町の社会教育の発展、充実に尽力、社会教育功労者表彰。佐藤富子さんは11月22日、令和4年度社会教育功労者文部科学大臣表彰の伝達を県北教育事務所長の河合孝俊さんから受けました。今回の表彰は県北地区で13年ぶりの表彰。永年にわたり町の社会教育指導員や社会教育委員などを務め、町の社会教育の発展・充実に尽力された功績が認められての受賞です。表彰状を受け取った佐藤富子さんの写真が掲載されています。郵便を身近に感じて、国見郵便局が国見小学校へ絵本を贈呈。国見郵便局は11月24日、日本郵政のマスコットキャラクターのポスクマが登場する絵本、 ポスクマのお手紙旅行を国見小学校へ贈呈しました。絵本の贈呈は昨年に引き続き行われ、国見郵便局長の木賀純一さんから本を受け取った図書委員会委員長の斉藤東音さんは、とても面白そう、大切に読ませていただきます、と述べました。絵本を手にした木賀純一国見郵便局長と斉藤東音図書委員長、校長先生3人の写真が掲載されています。頑張る子どもたちを応援。国見町青少年育成町民会議奨励金交付。全国大会や東北大会に出場した児童生徒に奨励金を交付しました。ソフトテニス競技第6回全日本小学生東西対抗ソフトテニス大会斉藤敦樹小6。第60回福島県高等学校体育大会ソフトテニス競技、佐久間周遊、高2、佐藤春也、高2、鈴木拓馬、高2、岩木隆斗、高1、オスタフィエブ・ディミトリー会、高1、佐藤類、高1、森雄生、高1、宍戸由衣、高2、松浦のぞみ、高2、第42回福島県中学校新人ソフトテニス大会、八島圭介、中1、四谷優馬、中1、鈴木葵、中1、中野龍和、中2、佐藤優美、中2、斉藤もなこ、中2。第32回学校対抗福島県中学校新人ソフトテニス大会、県北中学校、中野龍は他7人。奨励金を手にガッツポーズの児童生徒の写真が3枚掲載されています。